皆さんおはようございます、これから説教の時間に移りたいと思います。今年は自分にとって、大きな人生の変化がありました。1ヶ月前に母を亡くし、その1週間前に大好きだった祖母を亡くしました。本当に皆さん、お祈りとサポートありがとうございました。本当に助かりました。改めて教会の皆様の愛深さに感謝しています。共に泣いてくださった兄弟姉妹の皆様、家に呼んでくださった既婚者の皆様、本当に心から感謝しています。ありがとうございます。まだ自分も全然つかめてないのですが、今日は自分も、今自分が現在プロセスしていることから、ダビデの人生と詩編を通して皆様に分かち合えたらと思っています。神は我々と共におられるが With Us シリーズ5回目になります。今日の説教のタイトルは、洞窟の中でも主は共にいるです。早速聖句をお読みしたいと思います。サムエル記上21章10節から16節と22章の1節お読みいたします。ダビデは立って、その日のうちにサウルから逃れ、ガドの王アキシのもとに来た。アキシの家臣は言った。この男はかの地の王ダビデではありませんか。この男についてみんなが踊りながら、サウルは千打ち、ダビデは万打ったと歌ったのです。ダビデはこの言葉が心にかかり、ガドのアキシを大変恐れた。そこで彼は人々の前で変わった振る舞いをした。彼らに捕らえられると気が狂ったのだと見せかけ、ひげによだれを垂らして城門の扉をかきむしったりした。アキシは家臣に言った。見てみろ、この男は気が狂っている。なぜ連れてきたのだ。私のもとに気の狂った者が不足しているとでも言うのか。私の前で狂態を見せようとして連れてきたのか。この男を私の家に入れようというのか。ダビデはそこを出てアドラムの洞窟に難を避けた。それを聞いた彼の兄弟や父の家の者は皆彼のもとに下ってきた。アメン。ダビデは皆さんもご存知の通り、イスラエルの2代目の王様で、神様を最も信頼し神様に愛された王様でした。幼い頃は親の手伝いで羊の世話をしており、詩人としての才能も持ち合わせていました。聖書にあるほとんどの詩編をダビデが書いたとされています。ダビデの話で有名な話は、ゴリアトを倒し民から認められて王様に仕え出世していきました。これだけ聞くとダビデの人生はとても華やかに感じるんですけども、先ほど読んでいただいた聖句の通り、彼の人生はそれほど簡単なものではありませんでした。ダビデの功績によって当時の王様であるサウル王に嫉妬され、命を狙われてしまいます。そのことによってダビデは仕事も仲間も結婚したばかりの妻もすべて置いて逃げるしかありませんでした。焦ったダビデは何とかしようとして敵国の王様のもとに逃げました。しかし身元がバレてしまって命を狙われることになってしまいます。身元がバレてしまい恐ろしくなって狂人のふりをして難を逃れました。最後にたどり着いたところがアドラムの洞窟でした。皆さんはこのアドラムの洞窟を実際に見たことがあるでしょうか。このアドラムの洞窟なんですけど、実は実際に中に人が入っている洞窟が YouTube に上がっているので、よければ興味がある方は見てみてください。自分も見てみたんですけども、中は結構広いんですよね。で、中にはまだ当時生活していた名残が多少ありまして、その奥の方は結構入り組んでて、もう行っても行ってもところどころでこう行き止まりになってたりとか、そういう洞窟でした。暗くて狭い洞窟でいろいろ進んでも行き止まりになっていて、その中でダビデは一体何を思ったんでしょうか。 今日のポイントはこれです。主は打ち砕かれた心と共にいるです。もう一つの聖句をお読みいたします。詩篇142章2節から8節。声を上げ主に向かって憐れみを求めよう。御前に私の悩みを注ぎ出し、御前に苦しみを訴えよう。私の霊が萎え果てているとき、私がどのような道に行こうとするかあなたはご存知です。その場を行けばそこには罠が仕掛けられています。目を注いでご覧ください。右に立ってくれる友もなく、逃れ場は失われ、命を助けようとしてくれる人もありません。主よ、あなたに向かって叫び申します。あなたは私の酒どころ、命ある者の地で私の分となってくださる方と、私の叫びに耳を傾けてください。私は甚だしく癒しめられています。迫害する者から助け出してください。彼らは私よりも強いのです。私の魂を枷から引き出してください。あなたの御名に感謝することができますように。主に従う人々が 私を冠としますように。あなたが私に報いてくださいますように。この聖句はダビデが洞窟の中で暮らしていたときに祈ったものが詩篇となりました。もうダビデは嘆きました。暗い洞窟の中で神様に思いをすべて出していました。皆さんはこの聖句を読んで最初にどのような印象を持たれるでしょうか。もう私はもう正直、ちょっとこれ引いてしまうんですよね。なんかちょっと感情的だなって思ってしまって、なんかうわ取り乱しちゃってるなみたいな、神様見えなくなっちゃってるなって思って、そういうふうにちょっと引いてしまうんですけども、でもなんか最近になって自分の人生に、大きな損失ができて、改めてこの聖句を読んだときに、この暗くてドロドロしている感情に触れているダビデはすごいなって思いました。自分の抱えている思いをこれほど表現することが一体ダビデにとってどれほどの勇気とどれほどの信仰を持ってそこに飛び込んでいるんだろうなと、そのように思いました。すいません。母が死んで東京に戻ってきてから、自分の中に大きな感情があることに気がつきました。それはもう自分にとってもよくわからない感情でした。周りからお勧めされて、グリーフに取り込んで、いろんな本を借りて読んでみたんですけど、正直よくわからなかったです。もうこの自分に今抱えている感情がもう初めましてすぎて、どう扱っていいかわからなかったんですよね。もうおかしな話なんですけど、もう自分はこの感情の取り扱い方のマニュアルをくれよって思いました。どうしてそんなにこの感情に触れ方がわからなかったんでしょうか。それは怖かったんです。この感情に触れることが怖くて怖くてしょうがなかったんです。もしここに飛び込んでしまったら自分は冷静でいられなくなる、正しくいられなくなる、そうなることが怖くて怖くてしょうがなかったんです。それである兄弟にこのランニングをしながらアドバイスを求めました。どうしたらいいんですかねって聞いたら、その兄弟はこう答えてくれました。それは神様との関係でプロセスした方がいいよというものでした。そこで自分の中でピンときました。そういうことか、これも神様との関係でプロセスしたらいいんだ。対悲しみでプロセスしようとしたらどうなるかわからないけど、神様との関係であればこうただ信頼して祈って神様の前で出せばいいんだって、そのように思いました。ダビデはまさにこの詩篇でそれを行っていました。4節では、自分の霊が なえ果てているとき、その道を行けばそこに罠が仕掛けられていると歌っています。これは自分が追い込まれているときに、神様に頼らず自分の思いや考え方に頼るとき、それはうまくいかないことを指しています。また同時にこの部分では、自分と神様とのつながりが弱まっていることを表現しており、自分の霊、心がなえている状態で自分の道を進もうとすると罠にかかって、自分の心は神から離れてしまう、そのことを歌っているそうです。ダビデは悪仕事の経験から、神様に頼らなかった失敗と同時に、この状況下で自分は神様との関係が弱くなっていることをただ認めて神様に打ち明けました。五節はダビデでは神様ではなく人に頼ることを祈りました。自分は孤独なんです。助けてくれる人、支えてくれる友がいないんです。そのように祈りました。八節では正直に神様に感謝できませんと祈りました。ダビデは正直でした。神様の前でただ自分の感情に触れて、弱い自分も醜い自分もさらけ出しました。この祈りこそ、神様はどんな自分も受け入れてくださる、どんなに取り乱しても救ってくださる、そう心から神様を信頼していないとできない姿だなと私は思いました。私はダビデがこのアドラムの中で一体どのように神様と歩んだのか、それを考え始めました。そして私もダビデを見習って、まだ1ヶ月ですけども、神様と一緒にこの暗い洞窟の中に入ろうと決心しました。何度も申し訳ありませんが、もう私にとってこの母が死んだことって本当に難しい感情なんです。まあ当然なんですけど、私と母との関係は簡単なものではありませんでした。もう母は愛情表現が難しくて、もう彼女の言葉や言動にもう長年傷ついてきました。もう時には本当に、あ、自分は生まれてこなかった方が良かったんじゃないかって思うほどに傷ついてきました。ですが今回、母の遺品をたくさん整理していく中で、そこから出てきたのは、母がどれだけ私を愛しているのかが分かるものばかりでした。すいません、母に抱っこされている写真や、私が子供の頃に描いた絵が出てきました。父はこの絵を見せながら、母がこの絵を見た時に可愛いと言っていたんだよってことを教えてくれました。私にとってこの事実はとても苦しく、より私の心を難しくさせました。なんで今更なんだよって、どうして今更、憎いままでいさせてくれよって、そのように思いました。じゃあ、あの時傷ついた心は何だったんだよ、この痛みは何だったんだよって、そう思いました。そして私が思ったのは、あ、結局私はあんなに母の近くにいたのに、母のことを全然理解できてなかったんだなということでした。もう本当にぐちゃぐちゃでした。自分は多くの弟子に気持ちを聞いてもらいながら、もうたくさん涙し、祈り、紙幣にしがみついて、もう本当に暗い洞窟をさまよってるんです。あ、もうこっちも行き止まりだ、あ、ここも行き止まりだ、もうそれの繰り返しなんです。でもその中で最近気がついたのは、この母が残してくれるものを見て、確かに今自分は苦しんでるんですけど、自分は人生においてこれほど母の愛を感じていることはないなということに気がつきました。母のことを理解できないことは 苦しいんですけど、でも今こんなにも母を理解したい、そのために話したい、こんなに母と話すことを恋しいと思うことも人生において初めてです。これは奇跡だなと私は思いました。それに気がついたとき、心が少しだけ楽になりました。神様の御手の力と、神様が私の心に近くいてくださっていることを感じました。この暗い洞窟に入らないとそれは気づくことができませんでした。まだまだこれはほんの一部です。全然私のプロセスは始まったばかりです。先ほども言いましたけども、もう正直私の心はもうぐちゃぐちゃなんです。もういろんな感情がもう混ざっています。でもこのぐちゃぐちゃこそがアドラムの洞窟なんだなと私はそう思いました。皆さんはどうですか？このアドラムの洞窟に入りたいですか？もう私は正直入りたくないです。もう今すぐ出てもいいよって言われたら、もう今すぐに出たいです。そしてこうも思います。おそらくこの洞窟に入らない選択もできます。ですが私はダビデが神様と一緒にこの洞窟にとどまったように、私も今日この洞窟にとどまり続けたいです。なぜなら私はもっともっと神様との関係を強くしたいからです。4節でダビデが歌ったように、自分の行きたい道を行けば神様から心が離れてしまう。それなら怖がりながらでも私はこのアドラムの中を神様と一緒に歩み続けたいです。そしていつの日か神様と一緒に洞窟にある光を一緒に仰ぎみたいです。まだ私と神様との洞窟は歩み始まったばかりです。まだ先は見えませんし暗いです。でも神様が共にいるならきっと歩むことができると信じています。最後にこの聖句をお読みして終わりにしたいと思います。詩篇34章9節と19節から21節をお読みいたします。味わい、見よ、主の恵み深さを。いかに幸いのことか、身元に身を寄せる人は。主は打ち砕かれた心に近くいまし、悔いる霊を救ってくださる。主に従う人は、災いは重なるが、主はそのすべてから救い出し、骨の一本も損なわれることのないように、彼を守ってくださる。エイメン。この詩篇34章は知恵の詩篇と呼ばれており、古代イスラエル人にとって困難や苦難がある時でも神様にとどまり続けなさいと歌ったものでした。この詩篇はダビデが後々にこの逃亡生活の経験を振り返った時に書いたとされている詩篇です。この打ち砕かれたはヘブライ語だとシャーバルと言います。壊す、粉砕するという意味があるそうですが、19節ではブローケンハーテッドという意味になっており、それは愛する対象、大切なものの喪失を意味しています。つまりこの詩篇は何か喪失を、愛する対象を失った悲しみの心に神様は寄り添ってくださる、そういうことを歌った詩篇となります。ダビデは詩篇142章の先にアドラブの先、通った洞窟の通った先で神様がどれほど自分のこの打ち砕かれた心に寄り添い続けてくれたのか、そしてそこから神様が自分を救ってくださったかを味わっています。このダビデの姿は私にとって今日希望です。残念ながらダビデがどのように神様を見て味わったかは詳しく聖書に載っていません。しかし詩篇34章を読むと洞窟の中での祈りに神様が応えられたことが分かります。ダビデは恵み深さを味わい、そして見なさいと言いました。私は今でも神様からの恵みをこのように感じています。でもこの聖句が約束しているのはもっともっと恵みを味わうことが できるということです。私もそれを味わいたいです。今日皆様の心の中で触れたくない感情、思いはあるでしょうか。もしあるのでしたら一緒に飛び込みましょう。神様はその道をも必ずあなたと共に歩んでくださいます。私もまだ歩んでいる最中です。まだまだこの道のりは始まったばかりです。でも希望なのは、どんなに真っ暗でも私たちには神様がいてくださるということです。共に暗い洞窟の中を歩み、共に神様を賛美しましょう。今日は聞いてくださりありがとうございます。説教は以上となります。